んにちは、タット三谷です。
原田由紀子です。
宮原田さん、
はい、
企業にとって障害者雇用っていうのは、その規模に応じてですね、まあ、社会的責任であったりとか義務でもある時代なんですけれども、まあ、まだまだただの義務として捉えている企業経営者があまりに多すぎると思うんですよ。まあ、そこで石川県内の皆さんにもですね、今日のゲストの方のお話を聞いていただいて、もう障害者の含む全ての人たちを生かす会社、生かす経営に役立てていただきたいと思っております。
はい。
ということで今日のゲストは株式会社 D&I 代表取締役の小林哲郎さんです。どうもこんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
今日よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
よろしくお願いします。
東京であったちょっととあるパーティーで、三谷さんですよねって声かけられて。
はい。
で、と思って、あ、僕も有名になったのかなと思ったら、まあ全然金沢のご出身の方だったということで。
あ、そうなんですね。はい。しかもなんか、お年が同じ。
そうなんですよ。もう学年一緒ですよね。
はい。
うん、はい。
共通の友人も。結構いらっしゃったり。
そうなんですね、はい。そんなご縁もあって。
そうなんですよ。はい、ラジオに。今日このためだけに金沢に来てい
ただいて。東京から来ていただいて。
ためだけに参りました。
はい、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それではまず本日のゲスト小林哲郎さんのプロフィールなどご紹介してまいります。まずは株式会社 D&I のご紹介です。本社は東京都千代田区にあります。設立は2009年。障害者雇用支援や教育に関する様々な業務をなさっています。そして小林哲郎さん個人のプロフィールです。1985年、金沢市のご出身です。金沢桜ヶ丘高校から神戸商科大学商経学部経営学科をご卒業後、2007年、経営コンサルティングやヘッドハンティングを行うベンチャー企業に入社されました。そこで新規事業として障害者雇用支援事業の立ち上げに携わられます。そして2009年、前の代表の杉本さんとともに株式会社 D&I を創業され、2021年6月からは代表取締役に就任なさり、今に至ってらっしゃいます。
はい、ということなんですけれども、まあ、障害者雇用に関わるお仕事。まあ、はい、D&I ってどういう会社なんですか？
ありがとうございます。D&I っていうのがダイバーシティ&インクルージョンの頭文字を取って、まあ、誰もが挑戦できる社会を作るというミッションのもと、障害のある方に、まあ、領域を今完全に特化して、雇用や教育に関する事業というのを、まあ、展開させていただいてます。はい。
ダイバーシティ&インクルージョンで私まだしっくり来なかったんですが、
はい。
それぞれ意味を教えていただいてもよろしいでしょうか？
はい。まあ、直訳すると多様性を、まあ、受け入れるということで、15年前ですと、ダイバーシティっていうのが、お台場のダイバーシティと勘違いされるような。
なるほど。
ダイバーシティありますもん
ね。はい。時代もあったんですが、今ですと、割とこう、ダイバーシティっていうのが、一般的になって、まあ、多様な価値観。
はい。
っていうのを、まあ、お互いに尊重して、行きましょうという考えなんですけども、はい、まあ、我々のその、誰もが挑戦できる社会っていうところが、まあ、このダイバーシティ&インクルージョン、当時まだ新しい、言葉だったんですが、まあ、非常にこう、共感できる、言葉だなと思って、そのまま、頭文字にして会社名にさせていただいたというような形ですね。
本当、
はい、
よくこの社名空いてたなって、今思えば。
そうですね。
思える会社名ですね。はい。はい。で、事業としては、障害者雇用に関わるところっていうと、どういうところまでされてるんでしょう？
ありがとうございます。まあ、法律で、まあ、障害のある方の雇用をしなければいけないっていうのが、決まっているんですが、どうしてもこう着目されるのが、まず、何人、いかに採用しないといけないかっていうのが、まあ、企業視点としてはあるんですね。なので、まあ、そういった、採用の領域というところは、我々、やらせていただいているんですが、それよりも前の、受け入れ体制を作るですとか、職場の、一緒に働く人たちの、まあ、理解を促していくような啓蒙の部分ですとか、はたまた採用された後も戦力として活躍いただくための定着ですとか、オンボーディングのサポートなどやらせていただいています。
採用する前の段階っていうのは具体的に言うとどういうような感じで進んでいくものなんでしょうか？はい、
まあ企業様に、まあ、よるんですが、やはり初めて、まあ、障害者雇用するされる会社様になると、はい、まあ、会社の中での、まず、障害者の人ってどういう人が 障害者なのっていうところからまあ始まる企業様もはいいらっしゃるので、まあそもそもなぜじゃあ会社が障害者雇用しないといけないのかっていうところをまあ経営層の方からの理解から始まり、まあ現場の方々にもお話をさせていただいて、まあ理解を深めていただいて、じゃあそういう人たちにどういう仕事が活躍いただけるのかみたいなところのまあお話だけじゃなく、一緒に会社の中に入ってそういった方々でも活躍いただけるようなお仕事のこう切り出しとか、業務の創出支援などもさせていただいてます。
まあ、やっぱりその全ての方が、まあ、同じように働けるわけじゃないっていう状況の中で、必要な切り出しの作業とかってやっぱあるんですね。
はい、あ、そうですね、はい、
この仕事はこの部分はこの方にやってもらえると思います、はい、むしろその方が効果が高いかもしれませんよ、みたいなところも多分あると。
あ、おっしゃる通りです、はい。
人によってやっぱこうその何かがすごく得意で、その方にやっていただく方がいいっていう場合もあるわけですね。
そうですね。
典型的には例えばどんなことが、
まあ、弊社ですと、あのいわゆるオフィスワーク、まあ、パソコンを使ったお仕事っていうのがまあ多いんですけど、まあ、入力系のお仕事ですとか、まあ、何か調査、インターネットを使って調べていただくようなお仕事とか、そういったところをまあ切り出してやっていただくっていうのが割と多いですね。はい、はい。
むしろなんかこう何か特性のある方の方が得意な業務とかっていうのもあったりするんですかね。
あ、そうですね、そういったパターンもありますし、特性に合った仕事を作っていくっていう考えもありますし、あとはそのじゃあその特性だけに特化をしていくっていう視点よりも、まあ、会社の中で、その一人一人の社員の人たちが、コア業務により集中していただくための環境っていうのを、障害のある方々を、まあ、雇用されることによって、カバーしていくと、まあ、それによって例えばあの今までは1から10、できないと、その会社で活躍が難しかったような、そういう会社さんの中でも例えば切り出して1から3だったらできる人っていうのも、まあ、採用の対象にしていただいて、まあ、そこをまあ障害のある方々にまあやっていただくと、まあ、例えば判断が伴わないような、お仕事、ですとか、まあ、そういったお仕事がより恒常的に続くようなお仕事っていうのを優先的に、1から3の部分をこう切り出していって、でそれがあの障害のある方々が、できれば、まあ、3の部分が今までの人たちは浮くわけですよね。
なるほど、
それによってよりクリエイティブなお仕事に、時間を割いていただいたりとか、あとはその残業がすごい多い部署とかもたくさんあるので、
はいはい、
そういったところの仕事を、まあ、我々が入っていって、まあ、さっき言ったような視点で、お仕事をこう分解して、でさらに、そういった方々でもできるような、オペレーションを再構築して、まあ、雇用していくみたいなパターンもすごく多いですね。はい、
まあ、やっぱりその残業が多い会社ってそもそもそのじゃあダイバーシティだとか言ったって、その働くことそのものにその難しさを感じている方々だとか、あと長時間働けないような方とかもいるのに、なかなか入ってきづらいわけですよね。そこにこう仕事を分解するっていうのも結構ノウハウあるのかなと思うんですけど、まあやればその今いる人たちも楽になるし、
そうですね、
新しく入ってくる方も多様な方々が入ってくれる、はい、まあ、そのもちろん障害者の方もでしょうし、
はい、
あとはその子育て中のママさんだとか、
はい、
そういうような方々も入ってきやすくなったりとかしていくのかなと思うんですよね。
はい、
なるほどね。そういう意味ではじゃあその障害のある方だけじゃなくて、まあ、具体的な障害っていうことでなくても働くのはなかなか難しいなっていう方もサポートしていかれてるっていうことですか。
今は障害のある方に、はい、特化しているんですが、まあ私が代表になってからその新しく策定したビジョンに、まあ、潜在労働者の戦力化プラットフォームを構築することで日本の社会課題を解決するということをちょっと、新たに、設定をしておりまして、それはまさにお二方お話しされたように、障害のある方だけじゃなく、いわゆる意思に反して働きづらい方、が、我々のこうサポートであったりとかプラットフォームを、活用いただくことによって、働きやすくなって、で、戦力として活躍いただくみたいなことを、まあ、やっていきたいと思っているので、まあ、ゆくゆくは障害のある方だけじゃなく、そういった潜在労働者と思われている方々が、まあ、働ける活躍できるような場を作っていけるといいなと思っています。
結局それが今いる人たちの働きやすさにも つながっていくっていうのはやっぱり、
そうですね、
なんか世の中中なんていうのかな、生産性の向上っていうのが結構命題になっている、うん、がゆえに、一人当たりのその仕事の量って増えがちっていうか、
は
い、
そうですね、うん、
でまあ結局残業で対応したりとかしていて、うん、じゃあそのなんか 1.5 人分みたいに働いてる人がいっぱいいる会社だと、一人の方がもう限界だって言って辞めたりしても、うん、もうその 1.5 人をどう埋めるかみたいなのってすごく難しくなっちゃうから、やっぱりすごくこの D&I さんの事業が社会の役に立っていってるのかなと思うんですけどね。
ですね。ということはその会社の方に対してはそういった取り組みなさって、でその障害者本人に対してのこうサポートとかそういうのももちろんしてらっしゃるんですよね、
はい、
それはどういうふうなことをなさって
るんですか。 ありがとうございます、障害のある方の、就職転職に関する、はい、まあ、人材サービスっていうところと、うん、あとは福祉事業として、
はい、
障害のあるお子様の療育の施設ですとか、就職に向けた訓練の事業所といったものも展開させていただいています。
やっぱりこうそういうサポート必要な方々っていうのは今増えてる傾向にあるんでしょうかね。
あ、そうですね、うん、今障害のある方全、人口合わせると1160万人と言われていまして、約人口の 9% と今言われています、うん、で私が障害者雇用始めたのが約20年弱ぐらい前ですけども、うん、当時って障害者人口というのが600万人とか、うん、700万人とか言われていたので、うん、まあ、非常にこう数が増えている今現状だと思います、
うんうんうん、まあ、そういう中でそのまあ子どもの頃からの支援みたいなのもなさってるっていうのは、やっぱその頃からいろいろ支援することで、その後こう働く年代になっていた時に、まあそういうところにスムーズに移行していけるとか、そういう狙いもやっぱり
もうまさに
あるんでしょうか。
はい、おっしゃる通りで、まあよく二次障害と呼ばれたりするんですが、まあやっぱり障害という枕言葉がつくことによって、失敗経験がより多くなってしまったりとか、まあ、どうせ障害がある方これはやらなくていいよとか、まあ、そういうその、社会の中でのいろんなこう壁っていうのが、
はい、
まあ、多く障害のある方はいらっしゃるのかなと、思っていまして、まあ、そこをその幼少期の頃から、我々としてはその障害というのを取っ払って、一人一人の、可能性っていうのを、まあ、信じて、そして伸ばしていくっていうことが、大事かと思っていますので、そういった支援をしていくことによって、本人たちも、まあ、大人になった時に、自らこう一歩踏み出すであったりとか、まあ、自分の意思を持って人生を切り開いていくような、まあ、そういうことができると、もっともっと社会の中で障害のある方々も、幸せを感じやすくなるんじゃないかなっていうふうに、はい、思ってます。
そうすると、まあ、お客さんは企業の人事部とか、
はい、
まあ、そういう方々が多いんだと思うんですけど、はい、その、なんていうか、自社でも、そのサービスの、ソリューションの開発っていうのをされてるとのことで、
はいはい、
そのコロナ禍より前からリモートのテクノロジーを使って、
はい、
というお話を聞いたんですが。
ありがとうございます。
そのあたりは、
はい、
狙いっていうのは何だったんですか。
ありがとうございます。まず遠隔という、うん、テレワークの、障害者雇用のサービスというのを今200社、550名ぐらい、やらせていただいているんですが、狙いという部分で言うと、うん、三谷さんも先ほどおっしゃってましたが、まず企業視点でいくと雇わなければいけないという、法律の義務があって、
うん、
で雇おうって思った時に、できるだけ障害配慮の少ないパフォーマンスの高い方を雇いたいっていうのが、まあ、企業様側の本音というところであるんですけども、うん、今やはりそういう方々が非常にこう売り手化が加速していて、
うん、
なかなか企業としてもじゃあそういう方を雇用したいけどもいないから、じゃあ雇用進まない、でも、法律で雇わないといけない、どうしていこうってなった時の、まあ、一つ手立てになってますっていうことと、うん、在宅で働ける人、働きたい方っていうのが、っていうのは企業の中まだ売り手化に、まあ、回っていない人たちも非常に多くいらっしゃるので、そういう人たちを我々が間に入って、先ほどお話したの業務創出支援ですとか、
はい、
在宅で、雇用いただいた後の伴走支援をすることによって、少しずつこう、オンボーディング支援といいますか、定着戦力化まで図っていくことで、今まで企業さんが、対象と見ていなかった障害のある方々が、企業の中で、まあ、雇用されて、戦力化まで、まあ、お手伝いしていくことによって、まあ、社会の一員として、まあ、参画していただけるような形ができればというような ところがまあ狙いですかね、
うんうん、まあ、遠隔でっていうことは、はい、そのまあ、例えば東京の大企業さんに石川県の障害の方が、地方から勤務、
リモートっていうことですね。
あ、その通りです。はい、まあ、まさにその偶然なんですが、石川県加賀市、はい、さんと、はい、こちらのテレワークに関する連携協定っていうのを、うん、まあ、5年前から結んでまして、うん、加賀市に在住の障害のある方を我々の都市部の企業様にテレワークで雇用いただいてっていうことも、はい、今一部取り組みとしてやらせていただいてます、
うん、そうするとやっぱり障害のある方にとってもすごい可能性が広がるというか、はい、自分の力を活かせる機会が増えますよね、
う
ん、
そうですよね、
はい、
うん、なるほどね。
東京の会社で働いてるんだけどみたいなこと、なんか鼻高いですよね、はい、ちょっとね障害者の方にとっては
実際にやはり地方でお住まいの、はい、聴覚障害の方が、はい、工場で、まあ、作業のお仕事をなさっていたんですが、はい、やはり、自分のやりたいことっていうのが、まあ、パソコンを使った、まあ、お仕事をしたいということで、独学で勉強なさってたらしいんですね、うんうん、
はい、
ただやはり求人がなかなかないと、
はい、
すいません、
いやいやということで、まあ、困ってらっしゃったんですが、まあ、我々のそのテレワーク、という働き方を知っていただいたことで、自分のやりたいことが活かせると、勉強したことが活かせるということで、本当に見事に、これでですね、雇用テレワークでいただきまして、で、今本当に、やりたいこともできていて、企業の中でも企業さんからの評価も非常に高く、活躍いただいている方も、例えばいらっしゃったりしますね、う
ん、いい循環が、
はい、本当ですね、はい、
小林さんどうもご出演ありがとうございました。来週も出ていただきます、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はゲストに株式会社 D&I 代表取締役の小林哲郎さんをお迎えしましたけれども、いかがでしたか、原田さん。
はい、障害のある方ができる仕事という視点はもちろんなんですけど、うん、最後にお話が出たその障害ある方が自分がやりたいと思って、うんうんうん、そのために努力していることがあって、うん、でそれを発揮できるために会社とその方をつなぐっていう役割、本当、うんうん、素晴らしいなと思いましたし、すごいですね、やっぱりその障害ある方も生きがい持って働きたいっていう気持ちが、うん、今後もそうやって生かされていくといいなというふうに感じました、うんうんうん、三谷さん、ね、いかがでしたか。
はい、D&I、まあ、ダイバーシティ&インクルージョン略だった略でもあったわけなんですけども、はい、まあ、最近でこそよく聞くようになってきた言葉ではあるんですが、2009年の時点でこの社名って本当水眼だなと思います、はい、でダイバーシティは先ほどもお話ありましたけども多様性で、まあ、いろんな立場とかいろんな状況に置かれてたりとか、家族や自分の状態によって取れる働き方様々、
はい、
つける仕事も様々でと、まあ、日本企業の伝統的な一括新卒採用に当てはまらないような人々なんだと思いますね。で、インクルージョンはそういう人たちも含めてインクルード、つまりまあ中にしっかり居場所や活躍できるフィールドがあるということで、はい、まあ企業にとってはより幅広い層の採用活動ができる環境づくりっていうことでもあるなと、
はい、
で、まあ小林社長2007年頃からこの分野で活動され続けてきているということで、まさに先駆者の一人で、
はい、
でこの D&I っていう会社も全国的にも有名な会社でもあるんですけれども、やっぱり単に義務だからっていうことではなくて、この採用難の時代ですから、うまく仕事を切り出して全員が活躍できる環境、それから障害者自身が主役にもなれる環境、そしてその定着のための支援をするっていうことは、全員健常者ですとか今職場にいる人たちにとっても一人当たりの負荷が小さくできるということにもつながって、より全員が活躍できる社会につながっていくのかなと。D&I さんはこれからの当たり前を作っている会社でもあって、まあ、その当たり前になる日が来るまでですね、この D&I っていう社名に込めた意味が輝き続けるのだと思います、はい、ありがとうございました。
これまで番組にお迎えしたゲストのお話をまとめたウェブサイトがあります。小文字でタッとみたに .net で検索してみてください。
来週もゲストに株式会社 D&I 代表取締役の小林哲郎さんをお迎えしてお送りします。
この時間のお相手は
タッと三谷と
原田由紀子でした。